説教心を変えて、棚橋千恵美副牧師です。この二人の息子の例えの物語は前節の権威問答の後に続いております。イエス様のなされることにことごとく反発して反感を抱く祭司長や長老たちは、何の権威でそのようなことをするのかと問いただしました。この問いにイエス様はお答えにはならず、反対に彼らに一つの問いを投げかけられました。バプテスマのヨハネについてどう思うかと問われたのでありました。ヨハネのバプテスマは神の前に罪を悔いて許しを求める印であります。ヨハネの呼びかけに応えることをしなかった事実を突かれて、祭司長と長老たちはついにこの問いに答えることができませんでした。答えることができなかった彼らにイエス様もまたはっきりとはお答えになることはありませんでした。けれどもイエス様は彼らをそのままにしてはおかれなかったのであります。イエス様は二つの例えを持って再び彼らに問いかけられます。一つ目は二人の息子の例えであります。もう一度28節から31節に目を向けていただきたいと思います。ところであなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、こよ今日ぶどう園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。この二人の息子の例えはマタイによる福音書だけが記しているものであります。お気づきのことと思いますが、この例えは口語訳聖書では兄と弟が反対になっております。兄と弟の立場が反対になっています。口語訳では次のようになります。こよ今日ぶどう園に行って働いてくれ。すると彼はお父さん参りますと答えたが行かなかった。また弟のところに来て同じように言った。彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけたとなっています。兄と弟の立場が逆転しています。なぜこのようにして二通りの訳し方があるのかということについては、さまざまな解釈があるそうであります。そのところで加藤恒明先生は、このマタイによる福音書の公開説教のそのところで、この例え物語があまりにも分かりきったものであって裏があるのではないかと思った人たちがあったのかもしれないということでしょう、そのように述べております。今日の説教題は口語訳から取って心を変えてといたしました。私の個人的な好みなんですけれども、私は口語訳の方が好きです。理由はとても簡単です。私が二人兄弟の下だからです。いつも子供の時から普通どうなんでしょうか、お兄さんとかお姉さん上の人の方がやっぱり優秀なんではないでしょうか。特に私は、うちの姉、これは本当に自慢なんですけども、うちの姉はとても勉強がよくできました。学年でトップになることもありました。で、姉と同じ担任が私の担任になってよく比べられました。お姉さんは案内できるのにあなたはどうしてなんでしょうねと本当にため息をつかれました。そこで傷つけばよかったんですけども、私はそういうことに全然無頓着で、変なところに負けず嫌いなんですけども、勉強には全然負けず嫌いではなくて、あっさりと諦める方でしたので、そのことも別に大した心は痛みませんでした。でもやっぱり下だからわがままだとか、そういうことがしばしば言われまして、本当なのかもしれませんけども、私は認めたくありません。それでいつも 確かに下の人はわがままだし、まあ、勝手かなとは思うんですけども、上の人もまた上の方に長女長男も違った意味で自分勝手ではないかなと私は今も思っています。まあ、そんな理由で私は公務役の方が好きです。さて、そういう私事ではそういうくだらないことではございませんで、この聖書の箇所、この聖書の箇所で、確かに加藤恒明先生がおっしゃっているようにとっても分かりやすいと思います。例え自体そのものは本当に単純明快だと思います。というのは、ある人に二人の息子がいて、一人は初めは嫌ですと言って拒んだものの、後から考え直して武道院に出かけた。もう一人の息子ははいと快く返事をしたにもかかわらず出かけなかった。この対比であります。そしてこの例えで問われていることは、どちらが父親の望み通りにしたかということであります。ところで、弟のお父さんとあるのは、ギリシャ語原文では主よという言葉であります。弟の言葉は原文では主よという呼びかけで始まっています。主よ承知しました、そのような訳、そのように訳されるところであります。礼儀正しくて、そして礼儀正しいけれども、実際には行動が伴わないこの弟は、先の宰相や長老たちを指しているのは明らかであります。一方、兄の方は一旦拒否したものの、その後に出かけていったので、父親の望み通りにしたと言われます。つまり神のご意志を行ったというのであります。マタイはこの兄の方を徴税人や娼婦たちなのだと示しています。でもここに矛盾を感じます。徴税人や娼婦たちが宰相と、そして長老たちと比べてどれほど褒められることをしたのでしょうか。彼らこそ律法を守ることができない人たちでした。徴税人は同胞にとっては裏切り者でした。ローマの支配下にあって、ローマのために税金を取り立て、厳しく取り立て、しかもその一部を、多くを取って自分の懐に入れていた。そういうことも聖書において知らされてきます。そして娼婦は倫理的にも律法を守ることにおいても、やはりそれは人から非難されても叱るべき、そのような生き方ではなかったかと思います。しかしイエス様はマタイを通して、この徴税人や娼婦たちをこの兄に例えます。徴税人や娼婦たちこそこの兄の方に与えられている祝福に預かる、つまりあなたたちより先に神の国に入るだろうとおっしゃっているのであります。神の救いの約束にまず預かるのはこの徴税人とか娼婦たちなのだと、そのように言うのであります。人々から彼らは罪人と同じように見なされていました。そしてイエス様はまさに罪人と見なされていた人たちと好んで席を一緒にされたのではないかと思います。徴税人や罪人と一緒に食事をイエス様は喜んでなされました。そこでイエス様というお方はこの世の中で蔑まれ、虐げられて、そういう人たちのそばに寄り添うお方なのだと言われます。そしてまた、キリスト教の信仰というのは弱い人、社会的に苦しんでいる人、そういう人に寄り添うことなのだとも、そういうことが言われることもあります。それは私たちにとって信仰の一面であるかもしれません。でも思います、イエス様はただただそのように蔑まれ、社会的な排除を受けて惨めな生活をしている人たちをただ好んでそこに近づかれたのでしょうか。そうではないと思います。何よりも罪からの救いであったことを思うのです。罪から救うためにイエス様は近づかれました。 ご自身の方から近づかれました。なぜ長老人や娼婦たちが先に神の救いの約束に預かるのか。それはこの言葉によってよく示されてまいります。新共同訳聖書の言葉で言えば、後で考え直してということであります。後で考え直す、先ほどの口語訳聖書では心を変えてでありました。後で考え直すというこの言語は、悔いるとか後悔する、心を変えるという意味があります。長老人や娼婦たちは人々から軽蔑されていました。自分たちも自分自身がそのようなものであることをよく知っていたと思います。律法を守ることができなくて罪大きいものであることをよく知っていたのではないかと思います。だからバプテスマのヨハネを呼びかけにすぐに答えることができたのだと思います。罪の許しの悔い改めのバプテスマを彼らは進んで受けに行ったのだと思います。ところが祭司長や長老たちはバプテスマのヨハネを呼びかけを聞くことをいたしませんでした。聞いても答えることはできなかったのであります。彼らは宗教的な指導者たちであります。宗教的な指導者たちでありますから、自分たちは信仰深くて律法を守っていて神のご意志を満たしていると考えていたのでありましょう。熱心でありました。律法を守ることにおいては真面目で誠実であったと思います。けれども、その熱心さが、生真面目さが悔い改めの壁となったことを思います。熱心であり真面目であり、自分たちこそ律法を守るものであると自負していた人々でありました。そのために律法を守ることのできない人々を軽蔑しました。自分たちの正しさに固執しました。神の前に自分はどんな人間であるのか、自分を振り返って考え直すことより、人からどう思われるか、自分の立場を守ることが大事だったのだと思います。彼らが何を守ろうとしたのでしょうか。自分の立場でありました。そしてそれは自分の正義でありました。人間の正義は神の正しさに比べたら本当に小さなものであると思います。ちっぽけな正義だと思います。でもこの祭司長や長老たちの気持ちが人としてよくわかります。私たちは皆、誰もが自分の中に確かに立つところを持っています。これだけはと言えるものを私たちはきっと持っています。それはもしかしたら正しさかもしれません。自分はここに立っている、そういう正しさかもしれません。この正しさが時に壁となります。自分を振り返る壁となっていきます。小さな正しさにしがみついてしまいます。そうした時、私たちは神を裏切っていくことを思います。自分の正しさが大事になって、神の正しさより自分を主張したくなります。神のご意志を行うより自分の意志を通したくなります。その時、私たちは神を裏切っています。神を裏切っている時、私たちは人を傷つけてしまいます。イエス様は私たちに、そして祭司長長老たちに何を望まれたでしょうか。ところで、あなたたちはどう思うか。これは頑なな祭司長長老たちへの問いかけであって、そしてまた私たちへの問いかけであります。私たちの問いかけとして心に深く突き刺さってくる、そのような問いかけであります。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか、私たちの問いかけであるとしたら、この例えを私たちはどう考えていくでしょうか。自分はこの兄の方なのだろうか、それともこの弟なのだろうか、そのように考えるかもしれません。 良い返事をしながら、けれども実際には父親の願い通り行動しない弟は良い息子ではありません。そしてまた一方、最初から素直に父親の願い通り行動しようとしなかった兄の方も良い息子ではないはずであります。いつも神の御心に従い、いつも神のご意志に従い、神のご意志を行うことにおいて、そしてそこで私たちは良い息子であることができます。神の御心に従い行動において一致するとき、自分の言った言葉とその行いが一つとなっていくとき、そしてそれが神の御心にかなうことであったとき、私たちは確かに良い息子であります。けれどもそのようなことは私たちには到底不可能なことであります。願いを持っていても、その願いを裏切るように、自分自身が裏切るように私たちは過ちを犯してしまいます。言葉に行動が伴わない、つい口に出してしまったことがどんなに人を傷つけるか、私たちは身にしみて知らされていきます。自分の小さな正しさが人を傷つけたり、また自分自身を傷つけて落胆してしまうということもあります。そのような私たちが、破れや欠けを持った私たちが、到底神の御心を行い、その言葉の通りに、その言葉の行いにおいても行えるということはありえないのであります。さて、それでは私たちはここで何を聞くのでしょうか。この二人の息子から私たちは何を聞くことができるのでしょうか。私たちは兄でしょうか、弟でしょうか。どちらでもあると思います。主よと祈り、主の御心を行われますようにと祈りながら、しかし実際には自分の意思を貫いてしまうのが私たちであります。そしてまた罪を悔いて罪人でしかないことを嘆いてしまうのも私たちであります。罪を嘆き、そしてまた罪を嘆くことを忘れて、主よ、そして神の前に自分が正しいものであるかのように、そのように自分を認めてしまうような、祭司長や長老たちのような、そのような心を私たちは持っているのではないでしょうか。兄と弟、私たちはこの兄と弟の間を常に行ったり来たりして揺れ動くものなのだと思います。兄であったり弟であったり、私たちは毎日この兄と弟の間を行ったり来たりしながら揺れています。イエス様はこの二人の例えをもって、まず私たちにそのことをお教えになっているように思います。イエス様の目から見れば、人間というのはこのどちらかでしかないのではないかとも思います。イエス様はこの地上に来られた時、人間の中にこの二つの兄と、この二人の兄と弟しか見ることができなかったのではないかと思います。つまり誰を見ても良い息子ではないのであります。さて、聖職人や娼婦たちがまず神の救いの約束に預かるということは、ここで決定的なことは後から考え直したということであります。心を変えたということであります。自分たちの罪を認め、罪を認めたからその罪の許しを切実に願ったのであります。そしてバプテスマのヨハネの呼びかけに応じて、ついに本当の救い主イエス様に出会っていきました。イエス様ご自身の方から近づいていってくださったのであります。そして罪あるがゆえに、罪人であるがゆえにイエス様の救いを求めたのだと思います。それゆえに、まず 彼らが神の救いの約束に預かるだろうと、そのようにイエス様は教えました。あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。罪人とみなされていた人々が次々に救いの喜びに預かっていく。イエス様に出会い、イエス様を救い主として信じて喜んで従っていく。この事実を垣間見ても彼らは考え直すことはなかった、心を変えることはなかったと、そのことが指摘されています。今夜、今日、ブドウ園へ行って働きなさい。そのような祭司長、長老たちに、そして私たちに、今夜、今日、ブドウ園へ行って働きなさい、というイエス様の言葉が胸に刺さってきます。イエス様の権威を尋ね求め、イエス様を陥れようと、イエス様の権威が、まるで偽りであるかのように詰め寄って、それを正した彼らは悔い改めるどころか、自分の正しさに満ちあふれていました。イエス様はなぜお答えにならなかったのか。彼らが自ら自分でその答えを見出すためであったと思います。なぜなら信仰とは神の呼びかけに対する応答であるからであります。かたくなな人々、かたくなな私たち、イエス様はそのようなかたくなな人間をそのままにしてはおかれません。ところであなたたちはどう思うかと問うてくださるのであります。そして今夜、今日、ブドウ園へ行って働きなさいと私たちに命じます。今日です。信仰とは過去のある日のことではありません。信仰は今日だということがここで示されます。今日私たちは神の招きに応えなければと思います。何より神が、イエス様ご自身がそのことを何よりも望んでいてくださるからであります。今日信じなさい、今日悔い改めて考え直して心を変えてイエス様を信じなさい。後で考え直して彼を信じようとしなかった、この最後の彼というのはバプテスマのヨハネであるかもしれません。けれどもバプテスマのヨハネを信じなかったということは、神の権威を信じなかったということであります。神の権威を信じないということは、イエス様の救いを信じないということであります。神の権威とは何か、救いであります。神の権威とは何か、イエス様の十字架に示される神の愛であります。ところであなたたちはどう思うか。今日心を変えてイエス様の十字架に心を向けなさい。イエス様 の十字架に示される神の愛を信じなさい、ということになるのではないでしょうか。信仰は昨日のことではありません。何年も前のことでもありません。信仰は今なのだと教えられます。今日心を変える、今心を変える、今日考え直してイエス様の十字架の上に、私たちの心に向かうのではなく、私たちの至らなさに向かうのではなく、今イエス様の恵みに心を向ける。イエス様を信じるとは、イエス様の救いを信じることであります。神の愛を信じることであります。過去をたどってみたら悔やまれることばかりです。もし祭司長や長老たちのように自分を振り返らなかったとしても、そしてまたイエス様の流しによって振り返ったとしても、 そこにあるのは罪だけであります。罪の姿であります。そこにとどまっているのではなく、心を変えなさいと励まされます。徴税人や娼婦たちが罪人であったから、だからイエス様は彼らに神の救いがまず与えられるとはおっしゃってはおりません。彼らが後で考え直したからであります。彼らが悔い改めて救いを求めたからであります。だからまず彼らが神の救いの約束に預かるとイエス様ははっきりとおっしゃっています。大切なことは今日であります。今日の二人の息子の例えは、大切なことは悔い改めであり、心を変えることであり、それは今なのだということであります。信仰はいつも今であります。その時私たちは励まされます。過去の私たちの罪に苦しむのではなく、どんな時にも今また新しく神の命に、神の救いの約束に生きるものとされるからであります。信仰は今日であります。信仰は今であります。この二人の息子の物語は私たちにそのことを深く教えてくれるのであります。今心を変えてイエス様の恵みに心をすべて向けるものでありたいと思います。そしてともどもに主に生かされていることを喜び、主の皆を賛美して歩み続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉をもってお教えくださり、励ましてくださり、感謝をいたします。ところであなた方はどう思うか、今日考え直して心を変えて主イエス様の救いを信じることを、そのことが何よりも大切であることを教えてくださり感謝いたします。この御言葉によって励まされて、また今日から始まる一日一日を歩んでいくことが許されていることを感謝いたします。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。私たちの救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。